一咕噜白阿里样一大刚阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿愛称 FM ピカウシ第116回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある、ニブタニ子ども図書館の外ですけれども、昨日はですね、雨が降りまして、12月としてはとても、気温が高い状況です。で、今日はですね、晴れておりまして、とても天気がいい、そういう状況です。まあ、師走となりまして、何かと、世話しない時期になりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で12月のことは、チュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
今日のトップニュースはこの二部谷で行われたシンポジウムについてお届けします。12月4日5日、猿川歴史館のレクチャーホールでシンポジウム。社会教育学会の会員団で構成するアイヌ民族教育共同研究会と少数民族懇談会の共催で、先住民族の民族学校民族大学に関する国際共同研究会が12月4日から5日の日程で開催された。まず4日の午前中はアイヌ民族教育の現状と課題と題して、清水雄二さんから報告があった。清水さんはアイヌ民族出身者として、北海道立校の校長を務めた経験から、教育現場の問題点を指摘した。例えば、私が教員時代に一番辛かったのは、職員室で過ごす時間であり、和人教師たちのアイヌへの差別意識の存在だった、と述べ、教師自らが楽しみながら教えなければ、生徒も楽しんで学習することはできない、とも述べた。巷では、アイヌ問題と表記されるが、アイヌ民族を取り巻く問題と表現しないと、あたかもアイヌ側に問題があると誤解させる恐れがある、との指摘もあった。アイヌ民族の基本法を制定しない限り、民族教育は難しい、と述べた。アイヌの文化、歴史をアイヌ民族も、その他の子どもたちも学べるようにするには、その指導ができる教員の養成が急務であり、そのため、大学の開設が最も急がれている。この二部谷も候補地としてふさわしいと議論されている。午後からはニュージーランドにおけるマオリ民族の民族教育と題して、ワイカト大学マオリ太平洋開発学部講師のサンディ・モリソンさんからの報告があった。ニュージーランドにはマオリの大学が2校あり、ニュージーランド国民の評価も高く、留学希望者もたくさんいるとの報告がなされた。午後の2つ目の報告は、イーノイ大学教育学部講師のジェニファー・ヒクソンさんの報告であった。アメリカ合衆国における先住民族への教育は同化政策であった。アメリカ・インディアンは自民族の言語の習得の機会を奪われ、かつ英語を強制され、ヨーロッパ移民の価値観を押し付けられた、と述べた。午後の3つ目の報告は、アメリカにおける先住民族の民族教育と題して、イーノイ州アバナ市成人教育センター長のデイビッド・アドコックさんからの報告があった。夜に行われた懇親会では、歓迎の意を込め、ビラ取りの木端幸子さんがカムイユカラを歌い、その後、マオリのダンスやアラスカの踊りで賑やかに交流を深めた。二日目の5日の午前中は、台湾の国立暨南国際大学教育学院副教授の江さんの報告があった。台湾の原住民族教育政策の変遷について述べられた。次に、イリノイ大学農学部教授、ポール・ヒクソンさんの報告があった。午後は、首都大学東京准教授、野本博之さんをコーディネーターとして、パネルディスカッションが行われた。 少数民族懇談会会長の清水雄二さん、茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんと、イーノイ大学教育学部講師のジェニファー・ヒクソンさん、ワイカト大学マオリ太平洋開発学部講師のサンディ・モリソンさんによるパネルディスカッションであった。茅野史郎さんは、マオリの人から聞いた話であるが、マオリにとって良いことはニュージーランドの人たちにとっても良いことだ、と。それを言い換えると、アイヌにとって良いことは、ビラトリ町民にも良いことだ。さらに、北海道民にも良く、日本国民にも良いことだ、と述べた。二つ目のニュースは、浦川からです。浦川アイヌ文化保存会50周年記念民族舞踏芸能公演開かれる。11月27日、浦川町で、浦川アイヌ文化保存会50周年記念民族舞踊芸能公演が行われた。これは会の50周年を記念して開かれたもので、公演の前には記念式典が開かれ、会長の庄司鳥さんからの挨拶のほか、祝辞の披露や功労者の表彰が行われた。芸能公演では、同保存会のほかに、日高館内では、三石、さまに、襟物、古式舞踊保存会が招かれ、古式舞踊を披露した。さらに白老より、白老民族芸能保存会が、札幌からは、アイヌ音楽とロックを融合させた新しい音楽の創造に取り組む芸能集団であるアイヌアートプロジェクト、旭川よりアイヌの伝統歌謡の復元・公演活動に取り組むグループマレウレウ、これはアイヌ語で蝶の意味が招かれ、それぞれの演目を披露し会場を盛り上げた。ここからは北海道新聞の記事からのニュースをお届けします。まず一つ目は、国道237号線の愛称猿ユーカラ街道、2010年12月9日付、北海道新聞日高版よりのニュースです。国道237号の愛称、猿ユーカラ街道に、日高地域国道愛称活性化会議が8日開かれ、国道237号、日高町富川から日高町宮下の約60キロ間の愛称が猿ユーカラ街道に決まった。管内各庁や日高振興局などで作る同会議が、10月から11月に愛称を募集したところ、道内外から延べ279人が応募、予備選考で絞り込んだ9作品を出席した12人の委員が投票、上位4作品を対象に話し合いで決めた。命名したのは苫小牧市の会社員高石富夫さん、猿川の美しい流れとアイヌ文化漂う素敵な道路という理由でつけた。猿とアイヌ語のユーカラが入っていることが評価された。選考に当たった同会議委員長の坂井義秀日高総合開発規制会会長、新日高町長は、愛称が定着し、日高観光の看板の一つになるようにしたいと期待していた。最後のニュースは、アイヌ民族政策象徴的空間の扱い焦点、12月10日付北海道新聞の記事からです。アイヌ民族政策象徴空間の扱い焦点、苫小牧西港の岸壁改修も、2011年度同開発予算の編成作業が進む中、東胆振、日高地方関連では鳩山由紀夫前首相がアイヌ民族政策として整備方針を示した民族共生の象徴となる空間の調査費、苫小牧港西港区岸壁改修の扱いが焦点となる。広大な公園を想定した象徴空間は、苫小牧市と白老市が候補地の大型事業、岸壁改修は物流機能強化につながる重要施設で、関係者は動向を注目している。象徴空間は大規模な公園に大学などの研究機関が保管する遺骨を収める慰霊施設などを設置し、アイヌ民族の歴史や文化に関する教育、研究、展示施設も検討される。同アイヌ協会が候補地に苫小牧と白老を推薦し、政府のアイヌ政策推進会議の作業部会が年内にも候補地を一箇所に絞る。総事業費は100億円超とされ、国土交通省は概算要求で調査費1500万円を盛り込んだ。また、アイヌ民族関連では、白老町とビラトリ町で行われる伝統的生活空間、イオル再生事業の継続費9800万円も盛り込まれた。苫小牧港整備では、昨年の政府の港湾新規事業の凍結方針で盛り込まれなかった西港西埠頭の岸壁改修と耐震化の扱いが注目される。17年度完成目標で、総事業費94億円の事業、東港では来年度完了予定の国際コンテナターミナルの岸壁延長工事がある。高規格道路の日高自動車道は 来年度中に日高富川から日高門別まで 5.8 キロが開通予定で、日高門別阿蘇賀間の工事も継続を目指す。一方、ビラトリ町のビラトリダムと道の補助事業、厚真町の厚幌ダムの本体着工は来年度も見送られ、付け替え道路建設にとどまる見通し。国交省が9月、全国の本体未着工ダム事業について、ダム建設と代替治水案のコスト比較した上で見直しの判断をする方針を決めたことを受けたもの。以上です。志郎さん、今日のニュースでコメントお願いします。
はい。この猿ユーカラ街道っていう237号線の愛称なんですけども、この猿っていうのは猿川ですね、山水に少ないに流れる。まあ、猿川の猿を取って、ユーカラ街道というふうに名付けられたんですけれども、まあこれが適当なのかどうかなとちょっと私も思います。このネーミングは、ユーカラっていうのは英雄女子誌なのでね、もっといい名前なかったかな。選ばれたんですけども、まあ、ピラトリ町ではユーカラの里というような使い方もされてるんですけども、これもうちょっとなんかうまくアイヌを使ってほしいなと、正直思いました。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。